歌のお兄さん、
うん、
みんなで歌おうパピプペポン、ね、テレビ夕日の看板番組ですからね
ピンポンパンいうのはありましたけど ね
そんな風なコスチューム、
ね、
着てましたが、
ね、
あの大野聡ね、
はい、
なかなかいいんですけど、うん、あの日焼けしすぎ
えらい黒かったですね。全然合うてないですよね、あの明るい衣装に、
ね、でしかもこの冬の最中に
ね
どっか海外旅行でも行ったのかと思いがちなんですけど、
はい、
多分ね、うん、あの海釣りに今ハマってますからね。
ああ、それで
そうなんですよね。あの松方弘樹さん並みに
ね
海釣り大好きになってしまって
るんで、妙に黒いですもんね
まあそのせいと思うんですけどね。まあ大野聡以外ね、
はい、
なかなかねベールを脱がなかった共演陣なんですが、
はいはいはい、
すごいことになりましたね、びっくりしましたねまずはですね、
うん、
あの丸山隆平くんが、
うん、
ついにね、
はい、
レギュラー出演
ね、来ましたね。
まあなんといってもね、関ジャニ∞の中でも、
うん、
いわゆるいじられキャラですから、まあ、京都市出身なんです
ね、はいはい、
まあ温厚でね、まあ、優しい性格でね、
はい、
メンバーとかね、いろんな人から慕われてる、
うん、
そういう人柄が、
はい、
あそこでも出てましたよね。
そうでしたね、よかったですね、
うん、そしてねこのね、みな歌のね、
はい、
まあ歌のお兄さん、
うん、
ね、氷室陽一、
はいはい、
ここに戸次重幸ですよ。
強烈でしたね。あのアイコンタクトは何ですか？
まあね、あの大泉洋と一緒のね、チームナックスのね、メンバーで、この前の33分探偵の、
はいはい、
やたら走り回ってる刑事。
ねえ、なんか普通ではおられないというかね。
それからね、歌のお姉さん、
うん、
三月うらら、
はい、
ねえ、あの高松塚歌劇団のキトラ組
宝塚じゃないんですか、
はい、高松塚、
ね、高松塚古墳じゃないですかそれ
だからキトラ組他にどんな組あるんでしょう、
ね、どんな組あるんやろな、
ねえ、ねえ、うん、でもあのね、伸びやかなね、
はい、
高音が魅力の、
うん、
あのボーカルはなかなかね、
そうですね、
片瀬奈々さすがですね言うても彼女ね、
うん、
あの2002年にね、うん、歌手デビューを、うん、ABEX からしてますからね。
ああ、なるほど。
ね、
お
しかもね、2004年にはですよ、
はい、
中森明菜のミアモーレ、工藤静香の禁断のテレパシー、ここらもカバーしてるんです
よ。
あのね、この2曲ね、いいです。本人が歌ってるのと遜色ないぐらいね、実は片瀬なんだ頑張ってます。
ああ、そんな実力派なんだ。
はい。
お
だからあそこでなんか生き生きしてる。うん、そしてね、まあこのね、みな歌のね、スタッフの方なんですが、
うん、
プロデューサーに木村佳乃。
ああ、なんかキリッとした感じがいいですね、これね。
ねああいうポジション似合いますよ。
ねえ、うん。
そしてディレクターに前剣、うんあの前田健が単なるおっさんキャラで出てきてますから。
おっさんでしたね。最初ビギンかなと思いました。
そしてここに来ました。
はい。
滝沢沙織。はい、
来ましたね。
メイクさん。
うん。
ぴったし。
似合うわ。あんな人おるわ。
おるわ。そして矢野健太の家族なんですが、
はいはい、
お父さんが小野武彦さん。ね、そしてお姉さんが須藤理沙、
お
ね、最初お母さんかなと思ってしまいました
よね。でもそれはなんやろうなと思って ねドキドキしましたね、ちょっとね
結構年の離れたお姉さんということでしょうか、
ね、
ね、そして一番びっくりしたキャスティングがです、
うん、はい、
なんとガールネクストドア、
お
ガールネクのボーカルのちさねえ。
びっくりしましたね。
兵庫県笹山市出身の23歳。
ほう。
でね、
はい、
あの本名の前川千佐の名前で活動していた時期もあるんです。
へ
え。あのダンス&ボーカルグループのマーキスのメンバー。
ほう。
ね、ここでも活躍してて。
ほう。
で、あの、1年前にですね、
はい、
あの、コーク&iTunes キャンペーン。
ほう、ありましたね。
うん。あの、ミュージックダウンロード編っていう CM でね、
はいはい、
ひたすらこう踊りまくってた女の子。ほう。まだ制服姿だったりしたんですが、実はそれがちさだった。
あ、そうだったんや、ね、あの CM の印象は残ってますね。
でしょ。で、あれ誰だろうっていうのが結構噂になって、
はい、
当時、あ、前川ちさだっていうことになってたんですが、
うん、
まさかね、
はい、
その彼女がですよ、1年後にですよ、デビュー3ヶ月にして、
うん、
紅白に登場してるとは誰も
思わんかったですね。これはね、びっくりしましたね。
まあなんといってもね、ABEX 一押し、
はい、
プロデュースバイエイベックストラックスです。
おーね、
うん、これはエイベックス史上初めてなんです。
あ、初めてですか。
まあね、気合の入り方が違う。
違うんですね、やっぱりね。
立て続けにね、はい、3曲出して、うん、3曲目の情熱の代償はギラギラの主題歌になりました。
はいはい、そうでしたね。
そして今度はボーカルのチサがなんと女優としてデビューですよ。
ねえ。
しかも相手役、ケンタを振ったね、意外と冷たい女と。
ね
え。まあね、もともとね、ケンタも一緒にやっていたバンド、ジゼル。
はいはい。
ねえ。それがね、いきなり解散して、ボーカルのケンタだけが聞かされてなかった。
ね、なんかありがちですよね。
そうそうそうそう。
彼やったら。
でしかも恋人だったのに、まあそれをきっかけに、さよなら。まあ考えたらね、後のメンバーはね、真剣にね、うん、音楽でなんとかやっていこうとしてたにもかかわらずね、うん、ケンタだけはね、うん、あっさり就職を決めてきた。まあそんな経緯があって。
ね
え、うん。まあそれは仕方がないことでしょう
ね。
うん、でもね、うん、ケンタなきジゼルはね、うん、あっさりとプロデビューを果たすと。ね、このあたりもね、実際にありそうなことですけど、ね、でまたね、思いのほかね、うん、しっかり演技してましたよね。
そうでしたね。別に悪くはなかったですよね。
そうそうそうそう、そういう心得があるんじゃないか、ね、関西時代にね、はい、ひょっとしたらね、ローカル番組でね、経験あるんじゃないかなって
、ね、
そういう気もしましたが、まあそんな歌のお兄さん、はい、初回の視聴率が 10.6、
うん、まあまあいいんじゃないですか、これは、ね、
あのラブシャッフルよりも上でしたから。まあ問題はね、2回目以降ということになるわけなんですよね。まあそのあたりも楽しみにしたいと思うんですが、
はい、
砲弾の方はたまにということにしたいと思いますね、
はい、うん、